私たちはしばしば自分たちにすでに与えられている神の子としての立場をあまりにも過小評価してはいないでしょうか。キリスト者はすでに神の御子と同じ立場が与えられています。ただ、同時に現実の私たちの姿は王子や王女の立場にはふさわしくない気品の欠けた状態でもあります。私たちはまだまだキリストに似た神の子にまで変えられるという途上にあります。ですから私たちはすでに与えられている立場を自覚しながらキリストの代理大使としてこの地に地の塩、世の光として使わされる責任を覚え成長させていただく必要があります。使徒パウロは神が私たちに聖霊を与えてくださった意味を次のように記しました。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊、ザ・スピリット・オフ・サンシップを受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発報をいただいている私たちも、心の中でうめきながら、子にしていただくことを、待ち望んでいます。ローマ 8-15、22-23、その結果、それぞれが主人から、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのもを任せよう、21-23節、と全く同じ賞賛を受けます。これほどの多額な金額が、わずかなもの、と呼ばれ、さらに大きな責任を与えるための試験だったというのです。私たちは自分に預けられた賜物を過小評価してはいないでしょうか？ここには聖霊を受けた者が、自分の特権を覚えて感謝することと同時に、世界の様々な不条理、また自分自身の惨めさを覚えて、うめく、様子が描かれています。感謝。と、うめきが共存するというのが信仰者に起きている神秘なのです。当教会のステンドグラスはイザヤ11章8から9節の狼は子羊と共に宿り、主を知ることが地を満たす。イザヤ65章17から25節、私は新しい天と新しい地を創造する。いついつまでも楽しみ喜べ、彼らは無駄に労することがないのイメージを表しています。それをヘブル語の一言で表現すると、シャロームとなります。そこには、平和、平安、繁栄、被造物の回復のすべての意味が含まれています。それこそ、神が聖書を通して掲示してくださった歴史のゴールです。聖書全体がこのシャロームを指し示しています。イエス様信じて、天国へというのは、その通りではありますが、この地への責任を忘れさせる危険もあります。福音書の中心テーマは、神の国、です。それは、将来的に完成するものでもありますが、同時に、今ここに、存在する現実でもあります。旧約聖書に多くの人々が抱くような、天国への憧れ、ではなく、この地への責任が描かれていますが、それは実は、新約でも一貫していることなのです。当教会のステンドグラスには、羊が神の平和を憧れる姿が描かれています。そこには、この世の不条理に対する、うめき、と共に、神の御業の完成への、期待、もあります。私たちは、それを、この地で憧れ、うめき、ながら、期待する、のです。ところで、聖書には、人間の徹底的な罪深さと、存在の高さの両面が、記されています。救いの確信を与える前提で、人間の堕落を過度に強調する面もあったかもしれませんが、それだけでは未信者の隣人を地獄落ちにふさわしい罪人という面ばかりで見ることになりかねません。人間の創造の素晴らしさの根本は、神は人をご自身の形として創造され、男と女とに創造され、地を従えよと言われたことにあります。つまり、未信者であっても、神の形、という立場に変わりはないのです。しかし、キリストを知らない者は、神の形、としての特権の生かし方を知らない、また、どのように生きることが、神の形、としてふさわしいかを、自覚していません。それに対し、御子は見えない神の形、コロサイ1-15、とあるように、 イエス・キリストこそが神の形としての生き方を見えるように示してくださいました。それは、この世の人々の称賛を得るような歩みではなく、自分の十字架を追ってイエスに従う歩みです。ただし、それは悲壮感が漂うような歩み方ではなく、巫女の御霊、自由の御霊を受けて、この世界の悲しみを引き受けながらも、同時に、復活の喜びに生かされる歩みなのです。謙遜さは、私たちにとって非常に大切ですが、それが、この世界への影響力を発揮する、積極的な生き方を否定する言い訳になってはなりません。私のようなものが。と神から与えられた賜物を隠すことは、イエス様を悲しませることです。事実、イエスは、私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れるようになる、ヨハネ 7-38、と約束してくださいました。これは努力目標ではありません。求められている行動は、渇きを覚えて、イエスのところに来て水を求めることです。ステンドグラスの右上には鳩が描かれています。それは、十字架に絡まったオリーブの木と共に、平和のシンボルではありますが、同時に、聖霊が下ることの印でもあります。御霊は、鳩のように神の御子の上に、下りました。そして、神からの光を通す十字架こそは、生ける水の川、が流れ出る源になっています。エゼキエル47-9には、この川が流れて行くところは、どこででも、すべてのものが生きる、と約束されています。私たちではなく、私たちのうちに住んでおられるイエスの御霊が、世界を潤し、生かすことができるのです。私たちが隣人のためにお祈りできることから世界が変わり始めます。